はい、今はですね、田川市いいかねパレットから、福岡市の自宅に向かって車を走らせております。時刻は深夜24時2分でございます。1個前のエピソードで言ったんですけど、いいかねパレットにスタッフが新しく2名、入ったので、その歓迎会で行ってきましたと。で、まあ、田川日帰り車で移動なんで、まあ一滴も酒を飲まずに、はい、飯だけ食って帰ってきてますと、まあ、そういう状況でございますね。6時半に集合して、まあ飲みながら、僕は酒は飲んでないですけど、ジュースと鍋と、まあつつきながら飲んで、でその後二次会でなんかノリでボーリング行こうぜってなって、ボーリング行って、で三次会どうするってなって、まあ多分今からカラオケ行ってるんですけど、みんな、カラオケ行こうやってなって、でもその前にサーティワンアイスクリーム食べたいねってなって、サーティワンアイスクリーム行ったらちょうど10時で閉まったばっかりで、すいませんってなって、でもみんなアイス食べたいよねってなって、じゃあコンビニ行こうっつって、コンビニ行ってアイス買って、コンビニの駐車場でみんな寒いねって言いながらアイスを食うっていう、なんかね、そんな感じでした。でそれが終わって、まあ、もう僕はちょっとさすがに明日も子供をちょっと療育に連れていかないといけないんで、朝からですね7時に起きて、準備して療育に連れていかないといけないんで、さすがに帰るわっつって、でまあみんな今カラオケに行ってるっていう感じですね。まあまあちょっと、まあ思うところめちゃくちゃあったですけど、まあどっかでそれは言うとして、まあとりあえず楽しかったですね。まあいいや。で今日かな昨日かな、アップルの新製品発表みたいな感じで iPad が発表されたんですね。でその時の説明会ですね、あれ、名前忘れた、アップルが毎回やってるやつ、なんか発表会みたいなやつ、はい、でそれで、まあ、iPad 新しいのやつ出ますみたいな感じになって、でその映像とともに紹介されてたんですね、 iPad が。でそれが、まあ、炎上してるっていう状況なんですよね。でまあなんで炎上してるかっていうと、まあ、その映像の内容っていうのがめっちゃでっかい、あれなんちゅうプレス機、圧縮するやつですよね。分厚い鉄の板でギューって上下で圧縮できる機械があるんですけど、めちゃくちゃでっかいやつですね。でそれの中になんかもうピアノとか人形とか、あとなんすか、楽器とかその他すいません、まあギターとかピアノとかが並べられてて、その圧縮機の中にで、ウィーンって機械で全部ぶっ潰していくっていう、で全部ぶっ潰してぶっ潰してベチャーンってこうベチャンコになって、でパッと開けたら iPad が出てくるみたいな、まあ意味としてはもう分かりますよね。今言ったようなリアルな物質が全てこの iPad の中にオールインワンで入ってますよと、ね、それくらいすごいデバイスですよっていうことをアピールするための CM だと思うんですけども、でこれがめちゃくちゃ SNS 上で炎上してますと、でまあ炎上の内容はまああれですよね、まあ、いろいろあるんですけど、まあ主にはそんな楽器をぶっ潰すみたいな、なんかそういうのを許せみたいな感じですよね。まあ、あとはなんか値段だけとか、なんかそんな炎上してる割に別に大して面白くないみたいな、まあまあそういうのはあるんですけど、まあまあ主にはさっき言ったやつですよねっていう CM が出ましたと。いや僕これは思うとこあったんで、なんか久々に時事ネタ的な こういうやつで自分の意見を SNS 上で言えたなとも思ってるんですけど、うん、まあ、じゃあまあまあ僕の意見というか思ったことで言うと、意見じゃないな、思ったことですねで言うと、僕も皆さんと同じように嫌悪感を感じることができましたっていうのがまず一個ですね。ちょっと嬉しかったというか、なんというか、うん、大体なんか時事ネタとかこういうのに対して若干ちょっと僕普段はなんていうんですかね、一歩引いた感じで捉えちゃうことが多いんですけど、もう意識的にっていうよりはもうそういうスタンスになってるから、うん、なんかこう没入感がなかったんですけど、今回はあ俺一緒の感情慣れたみたいな感じが若干あって、でちょっと嬉しくなっていろいろ書いちゃったんですけど、うん、でちゃんと嫌悪感抱くことができましたよと、はい、で抱いた上で、まあ、ただ、皆さん怒ってるように見えたんですねとか、なんかこう嫌悪感あるな嫌だなみたいな、これはダメだろうみたいな、なんかクリエイターへの冒涜だろうみたいな、うん、なんか今まで iPad というか Apple を支えてきたクリエイターたちはもうこれを見たらもうなんかやる気なくすというか離れていくわみたいな、で実際もうアップル使いたくねえわみたいな人もいたりとか、うん、なんかこう文化をぶっ潰して新しいものを作るっていうのが怖いみたいな、なんかいろんなやつあったんですけど、なんかね僕としてはなんか、嫌悪感はまず抱いた上でこれを作ったアップルを否定するっていうのも結構違うなって思ったんですよね、うん、だから僕一応書いたのは、あの嫌悪感は抱きつつ否定しないっていうことを、まあ、同居するっていうな、そういう絶妙なバランス感覚を持っていたいみたいな書き方をしたんですけど確か、うん、なんかねあれを世に出せるっていう文化圏があるってことだと思うんです、まあアメリカだと思うんですけど、うん、あで、もう一個重要なデータというか、やつで言うとケンスさんが書いてた、物をぶっ潰して嫌だって言ってるのは結構日本人が多いみたいなことを書いてたんですよね。で英語でいろいろリサーチをすると、物をぶっ壊して怒ってるみたいな人ってあんまいないみたいな話を書いてて、うわこれ面白いなと思ったんですよね。で確かにこれで英語で批判が来るような感覚を英語圏の人たちがもし持っていたら、あんな CM 出さないと思うんですよね、アップルともあろうものが。だからアップルがあれを堂々と出してきたっていうことは、楽器とかをぶっ潰すことに対して一切の抵抗感を持たないというか、なんか これに対して嫌悪感を持つ人がいるっていうことをなんか想像すらしてなかったんじゃないかなと思ったんですよね。なんというか、だからこれやっぱり日本人の感覚なんじゃないかなって思ったんですよ。だったとしたらなんか楽器ぶっ潰す映像を作ったことに対して怒るっていうのもなんか悪気がないから向こうにですね、なんか否定するのも若干違うなというか、それはそれで向こうの文化を否定してることになるなって思ったんですよね。っていう感じなんですよ。なんかどう言ったらいいんだろうな、クジラを食うことを、クジラを食う日本人を否定してくる、欧米の人とかっているじゃないですか。なんかそれに対していやいや こっちの文化やったら食うんよみたいなことあるじゃないですか。でも向こうからするとすげえ残酷なことやってるからやめろやめろって言われてるみたいなことに対していやこっちの文化否定しないでって思うと思うんですよね。とかあとはなんかこう韓国人が縦膝で飯食ってるの見ていや縦膝で食うとかめちゃくちゃ下品やんって思うみたいなことを人もいると思うんですけど、いやでもそれは向こうの文化やから否定したくないわみたいなのもあるし、なんかね そういうのと同じ類なんじゃないかなって思ったんで、そういう書き方をしたんですよね。でなんかこれで否定していいってなると、もし、じゃあ僕が嫌悪感を持ったからといってやめろやめろって言えちゃうってことは、僕が出したものが嫌悪感を持たれた時に一切何も言えなくなるとかいうことになるんです。例えばじゃあ、古典ラジオでちょっとじゃあ尖ったことを言ったと、新型オトナウイルスで、もしかしたら聞いてる数パーセントの人がちょっと嫌だなって思うようなことを僕が言っちゃった時に、嫌悪感を持ちましたってその人がもし言った時に、なんていうんですかね、僕は否定される状態になるわけです。僕が否定できるっていうことは、どう言ったらいいかな、ユーザーが嫌悪感を持ったから、発信者のことを否定できるっていうルールになるじゃないですか。僕がアップルがやってることを嫌悪感を持ってるからといって否定してしまうと、ってことは僕が表現したものも否定されちゃうっていうことなんですよね。なんか僕それ死ぬほど嫌だなって思ってるんですよ。だから嫌悪感を持つのは自由なんだが、僕がそれを発信することは否定しないでほしいって強く思ってるんですよね。ってことは僕が嫌悪感を持つ側になっても同じルールが適用されないと対等じゃないなって思ってるんですよね。だから僕はなんか世の中で発信されるほとんどのものに対して思うのは自由だと、好きとか嫌いとか嫌悪感を持つとか、なんか気持ち悪いとか二度と見たくないみたいなものは思うのは自由だと思うんだけど、それに対してなんていうんやろな、まあ、嫌いもいいです、感情だから。でもなんか嫌いと否定の違いって難しいんですけど、なんか見損なったとか、なんか そういうのを言うのはなんかちょっと違う気がしたんですよね。見損なったもでも個人の感情やからいいのか、ダメだろとか、なんかダメだろとかはすごい嫌っすね。なんていうか、まあここの嫌悪感の発露っていうのと否定するっていうのの線引きが若干難しいは難しいんですけどね。SNS に嫌悪感を書くイコール否定って捉えられてもおかしくないので、発信側が明確にこれは嫌悪感なのであって否定はしてないって思っていても、嫌悪感があるっていうことを SNS に書くっていう行動が否定と捉えられるケースもあるというか、られてもおかしくないというか、まあいいや、まあまあちょっと曖昧なところなんですけど、だから僕は明確に否定はしないですっていうことを書いたんですよね。あと何書いたかな、僕ちょっと今、うわ何書いたか覚えてねえや、まあまあいいや、とかもあったんですよね。なんかちょっと待って、見よ、何書いたかちょっと忘れた、ちょっとちょうど赤信号になったんで、ちょっと見てますよ。ああそうだ、であとなんか書いたのが、まあ、こうやって大企業がなんかこう嫌悪感を持つかもしれないみたいなことをまあ、抱いてしまうかもしれないみたいなこと絶対やってはいけないみたいな圧力がかかるのも嫌なんですよね。だから嫌悪感とかってね、そんな言い出したら誰かが何かしら抱くものだから、で言ってしまったら日本人だけが炎上してるってことは世界からすると別にものすごいちっちゃい一つの民族というか民族という言葉今使わん方がいいかな、まあまあいいや、なんかすごいちっちゃい文化圏がちょっとブワンってそう独自の価値観を元に揉めてる、揉めてるじゃない、炎上してるだけじゃないですか言ってしまえば、なんかそういうのに気を使いすぎてなんかこうね、萎縮しちゃうのもどうかと思うんですよね、なんかと思ったんで、なんか僕が嫌悪感を持つようなこともあって った方がいいと思ってるんですよ、世界のために。うん、だから一この CM に対しては嫌悪感を持っているのだが、嫌悪感を持つようなものが存在してくれていてありがとうとすら思ってるっていう感じではあるんですよね。その多様性とか尖りみたいな観点で言うとですよね。うん、っていうことも書いたんですよね。あと何書いたかな。ちょっと待てよ。あ、そうか、まあ、最後は別にいいか。ということで、なんかメタ樋口はいいと言ってるけど、まあ、個人的な感情としてはすげえ嫌だよと。で、あとなんかなんでかなと思うのは、ミュージシャンがステージ上で楽器ぶっ壊しても何も思わんけど、これはめっちゃ嫌と思うのなんでやるなみたいなのを書いたんですね。うん、いやー、なんかね、いやー、これ面白いっすよね。なんかやっぱネット上見てるとすげえ怒ってる人とか、もうアップルやめたみたいなこと言ってる人いて、なんかなんか安易にそういうのも結構危険やなと思ったんですよね。なんというか、でなんかこれ僕最近文化人類学に興味があって、そういうポッドキャスト聞いたりとか、まあ、あとはね、本当にもうかじる程度ですけど、ちょっと頑張って本読んだりしようとしてるぐらいなんですけど、まだ一冊も読はできてないんですけど、なんかまあそういう価値観を今入れようとしてるちょうど最中ではあるですよ。で、なんかそういう態度でこの事象を見ると、やっぱり簡単に怒っちゃいけないなって思うんですよね。で、僕やっぱ思ったのが、これやっぱ言って怒ってる人の主張っていうのが、楽器とか道具みたいなものとか、あとなんか人形みたいなもの、なんか生き物の形をした偶像みたいなものをぶっ壊すっていうことが、なんとか道徳的とか人道的にどうなんだろうみたいなことで怒ってると思うんですよ。うん、でもこれは本当にいろんな人が書いてるですけど、やっぱ八百万の神が物にも宿ってる的な価値観が相当影響してると思ってるんですよね。うん、だからつまり何が言いたいかというと、楽器とか物をぶっ壊すっていうことが、なんかそれを作った人を否定してるとか、なんかこう、なんか人ですらないのかもしれないですよね。なんかこう物が存在しているその物そのものという存在をなんかこう冒涜するみたいな感覚がないんじゃないかと、その作った文化が、まあ、アメリカって言いますけど、でおそらくキリスト教圏が強いんだと思うんですけど、うん、その文化圏の人とかにそれが全くないような気がしてるんですね。うん、なんかここを勝手につなげてるのは日本人やったとしたら、これ怒るのかなりお門違いなんじゃないかなって思ったんですよね。うん、なんかこう行動とその、まあ、冒涜するみたいな、その なんていうんですかね、これどう言ったらいいんやろう、人間を冒涜することはいけないと思うんですよ。ただ楽器を壊すことが人間を冒涜するっていう風につなげてない人たちが作って、で勝手にそれを見て、自分たちの文脈ストーリーで、物を壊すことと人を冒涜するっていうものをつなげちゃってる日本人みたいな、なんかこういう構図だった場合、なんか日本人の怒りってめっちゃ空回りしてる可能性あるなって思ったんですよね。なんかこれっていうのがなんか相手の文脈に立って考えるみたいなことなんじゃないかなと思ったんですけど、でなんかそれを全部踏まえた上でやっぱり嫌だっていうんだったら全然いいと思うんですよ。で僕なんかやっぱ嫌だと思うことを、言わない方がいいとも思わないし、怒らない方がいいともあんまり思ってないですね。怒っていいと思うし、嫌なことは嫌って言った方がいいと思うし、それでなんかなんていうんですかね、声を上げるとかいうことも大事だと思ってるんですけど、僕はそうじゃない態度で世界を見ることをチャレンジしているから、うん、 なんか相手の文脈に立って考えてみようっていうことをやってるんですけど、うん、やってるんですよ。いやだからこれも X に書いたんですけど、例えば僕昔付き合ってた彼女がいて、パートナーというか付き合いしてた人がいて、で一緒に旅行とかよく行ってたりとか、あとはなんかこう話すことあるじゃないですか、日常会話の中でこういう映画見たんよみたいな話をして、僕がへーそれどうやったん、あめっちゃ面白そうやん、あ俺も見たいわみたいな話を普通にしてたとするじゃないですか。たらあで、あじゃあちょっと今度一緒に見ようみたいな、今度 DVD 借りてきてもう一回私も見たいから一緒に見ようみたいなことを日常会話で言うじゃないですか。それに対してああいう絶対見ようみたいなことを言ったと。でも僕そういうのを忘れることがかなり多くて、で旅行とかもいや去年のあそこ行ったとのや面白かったねとか言われても、あれ行ったっけ、ちゅうかあれ温泉とか行ったっけ、あちゅうかどこ行ったっけみたいな、え行って何したっけみたいな感じだったりとか、映画に関してもあらなんか映画なんか見ようとか言いよったっけ、ちょっと待ってえそれいつえそれ口頭それかなんかメールでやり取りしたみたいななんかそういう会話結構多かったんですよ。でそういう時になんか相手からするとなんか覚えられてないっていうことがものすごく大切にされてないって思うみたいな感じで、こう結構こう言われることとかがたまにあって、普通大切に思ってたらそういうのも覚えてるはずみたいな、なんでそんな大事なことを覚えてないみたいな感じで言われることとか結構あって、でなんか当時のもう僕本当大学とかですよ、大学生とかの僕は ないよこいつみたいな感じで思ってたんですよ。いやその覚える覚えないっていうのはそのなんか記憶できているかできてないかの問題なのであって、大切にしていないっていうことと全然直結せんやろみたいな感じで思っていて、当時の僕はですね、うん、それはそれこれはこれなのになんでそんなごちゃ混ぜして考えるみたいな、なんかバカなんじゃないかなぐらいまで思ってた時期もあるんですよ。まあでもなんか今ならその感じすげえ理解はできるですけどね。うん、でも とはいえいくら大切にしてたり大事にしてても覚えられないものは覚えられないので、いまだにそういう話を妻として、でもその時謝るんですけどね、もうごめんとちょっと去年行った温泉のことも一切覚えてないわみたいなことで、もう本当ごめん、もうだからこういうやつやき本当に許してくれみたいな感じで、もう本当に謝ることあるんですけど、なんかそれを思い出したんですよね。ちょっと話逸れましたけど、なんというか覚えてないっていうことと大切にしてないっていうことは僕は結びついてないのに結びついている人がいて、で僕の、まあ、言動だったり、まあ、これ覚えてないっていうのは言動ですらないか、その頑張ってもできないことですよね。なんか覚えようとしても覚えられないことだったりとか、そもそも覚えようとしないといけないって思ってないというか、これいやそれは、どう言ったらいいな、覚えといてねこれは大事なことだからって言われといたら必死に頑張って覚えてると思うんですけども、そこに意識がそもそも働いてない状態ってなんていうんですかね、こうあるじゃないですか、そういうの やばい見逃してたというか、あそこ意識の外だったわみたいなことってあると思うんですけど、なんかそういう時になんか つながってる人から見ると それとそれがつながってない人を見ると大切にされてないってこう結びつけちゃうっていう現象ってすげえあるなと思っていて、なんかねいろいろあるんですよね。ちょっとまあ他に例言い出したらキリがないぐらいなんですけど、なんかなんか例えば最近あったので言うと、僕が虎之助に対してこう、まあ、説教っぽいこと言ったりするんですよ。なんかちょっと、まあ、叱って虎之助を、虎之助ダメやろっつって、こういう時はこうしたらもうお父さんもお母さんも嫌な気持ちになるからダメやろっつって言う時あるんですよ。で虎之助がうんっつって分かったみたいな感じで言う時あって、でこっちはさらにじゃあ次なんか言おうと思って、なんか言うこと考 描いてるその一瞬の間にトランスケがっていうかトラちゃん昨日ねこういうことあってねみたいなことを言い出すことがあったんですよ。それに対して僕は虎之助と今お父さんが話をしようやろっつって、まだ話終わってないのになんで他の話するとっつって話を真面目に聞いてないっちゅうことやろみたいなことを言ったんですよね。ただ虎之助からするともう正直に言うと、話が終わったと思ったと。で話が終わったから違う話を始めたっていうことだったんですね。だからトランスケからすると話が終わった後に興味がある次の楽しい話をするっていうことが相手に対して不快感を与えるっていう文化を知らなかったんですよね。これわかるかな。普通なんか日本人の大人の感覚だとバーってこう叱った後にケロッとして楽しい話をするってなんかこいつ反省してないなっていう印象があるじゃないですか。でもこれっておそらく、そういうものだっていう文化をインストールされてる大人だから思うことなんであって、子供からするともう叱られてうん分かったっつって納得して話が終わった時点でもう反省がし終わってるから次に楽しい話をしていいんですよね、おそらく。うん、でも虎之助からするとごめんと、これがお父さんに対して悪いっていうことを知らなかったみたいなこと言われて、そういうことあるなって思ったんですよね。なんか失礼っていうこと知らないからやっちゃうって確かに未だに僕あるなって思っていて、なんかね、だからアメリカ人からしたら物に神様が宿ってるとか思い入れがあるって総理知らなかったよっていう感覚ってまあこれ普通に考えたらあるなと思ったんですよね。っていうで、しかも向こうは一神教だから、キリスト教とか、まあ、向こうっていうかキリスト教か、キリスト教って一神教だから、なんかこう日本人のその道具とか物とかに神様が宿ってる感覚って到底理解できないと思うんで、一神教だからですね。物の中になんかこう何かが宿るみたいな感覚が相当難しいと思うんですよね。あくまでもツールはツールみたいな。で下手したらなんかこうクリエイターに対する冒涜どころか、クリエイターを超支えるために、もっと使いやすい素敵な道具をクリエイターのために頑張って作ったって思ってる可能性すらあると思っていて、しかもそうだと思っていて、僕純粋に何か古いなんか銅の剣を鋼の剣にしたみたいな、何かこう とてもいいことをしてるみたいな、勇者のために、みたいな感覚あるんじゃないかなと思っていて、何かそれ簡単に否定するのかわいそうというか、何かまあかわいそうって言ったらあれですけど、そんなん言われても知らんよなみたいな感じを思ったんですよね。なんかここってね、黒人差別とかなんていうんですかね、ジェンダーマイマイなな、セクシャルマイノリティに対するなんかジェンダー差別みたいな、すごい分かりやすい、なんか知らなくても考えたら言葉で理解できるっていう分野を超えていて、マジでピンときにくいような感覚なんじゃないかなと思ってるんで、じゃあなんで牛は食べていいんだいとか、牛を食べても文句言わないのに楽器を壊したら文句言うのはなんでなんだいみたいな、だって牛は生きてるじゃない、楽器は生きてないでしょ、なぜ牛は OK でギターはダメなんだいって言われた時になんかこう説明なくピンとくる方が難しいんじゃないかなっていう想像があって、まあね、本当にただまあこのおもんばかりですら想像というか下手した偏見入ってるかもしれないから、これアメリカのキリスト教圏の人に聞かないともちろん分かんないんですけどね、とかを思いましたね。なんか いやなんでこうだから久々にこの時事ネタに乗っかれて嬉しかったっていう感覚もありますね。でなんかこれなんで言えたかっていうと、ちゃんと嫌悪感を持てたから僕はっきりと物を言えたなと思ってるんですよね。なんかこれ僕が嫌悪感を持ってなかったら、冷めた客観的な外の人という立場で言うしかないから、なんかなんていうんですかね、言葉に重みがなくなるというかなんですよ。でもなんか僕がちゃんと嫌悪感を持てたから、嫌悪感を持ちつつ否定しないをやりたいっていう、なんかこう中の人だから言えたっていうのがあるから、これがねジャパニーズの気持ち分かんないよっていう立場やったら、否定しないっていうことをやりたいみたいなことを言うのって難しいと思うんですよね。まあ、だから、まあ、そういった意味でもちょっと良かったなと思って、はい、ちょっと楽しいですねこれについて考えるの、はい、いやー久々に面白いテーマでした、はい。